初めての沖縄旅行。平成26年5月例会。1988年の春、岡山市の郊外に2000メートルの滑走路を備えた本格的な飛行場が完成した。そして東京はもちろん、札幌や那覇など国内の主要な都市へ飛ぶ定期便もでき、県庁からは遠距離の旅行や出張などはできるだけ飛行機を利用するようにという文書が流された。この時、当時岡山盲学校に勤めていた私の胸にある考えが浮かんできた。それまでは修学旅行といえば、列車を使って東京か九州に行くことしか考えられなかったが、この機会に思い切って飛行機で沖縄に行ってみてはどうだろう。旅をするチャンスの少ない生徒たちに飛行機を体験させてやりたい。そして岡山では見られない沖縄の自然に触れ、先の戦争で恐ろしい地上戦に巻き込まれた沖縄の地で平和の尊さを学んでほしい。これが私の願いであった。この思いを日頃から親しくしている旅行会社の M さんに話したところ、彼はすぐに修学旅行の乏しい予算の中で収まる3泊4日の沖縄旅行を企画してくれた。この計画を生徒と校長先生に話したところ、生徒たちはもちろん大賛成。校長先生からも、初めてのことですけど、いいプランだと思いますから進めてくださいという温かい言葉が返ってきた。ところが、生徒の一人から異論が出た。昔、田舎の小学校で授業開始の鐘をカランカランと鳴らして回る仕事をしていたという50歳代の S さんが、わしゃ、ジェット機やこう、恐ろしゅうてよう乗らんで、船で行くわけにはいかんのんかな、と言う。最初はかなり深刻な声の訴えで、どうしたものかと思ったが、やがて周りの生徒たちの説得で、彼の心配も和らいでいったように見えた。ところが出発の日のことである。 S さんはジェット機の私の座席の真後ろに座った。そしてジェット機がエンジン音をとどろかせて滑走路を走り出した時、彼はいきなり私の座席の背もたれにしがみつき、揺さぶりながら震え声で叫び出した。「先生、もう応援、もうおしめえじゃ。心臓が止まりそうじゃ。こねえなものに乗らにゃよかった。助けてくれ。もうここまで来たらどうすることもできない。ジェット機はさらにエンジン音を上げて空中へと舞い上がり、彼のパニックは最高潮に達した。ところがである。やがてジェット機は瀬戸内の穏やかな天空に達して、静かな水平飛行に移り、エンジン音は静かになった。途端に S さんは、なんならこねえなもんなら少しも怖えことはない、ビクビクせにゃあよかった、とがぜん元気を取り戻し、乗務員の若い女性に手を引かれてトイレに行ったり、挙句の果てには彼女とツーショットの写真をねだるという具合で、今度は別の意味で私をハラハラさせた。旅は思わぬスコールに見舞われるというハプニングはあったが、生徒たちはデイゴやガジュマルなど南国特有の植物に触れ、沖縄料理に舌鼓を打ち、集団自決が行われたというチビチリガマに潜ったり、ひめゆりの塔に手を合わせるなど、 たくさんの思い出を残して無事終えることができた。卒業後も S さんからはしばしば我が家に電話がかかってきた。先生、毎朝腰が痛うなるという患者が来たけど、どこが悪いんじゃろか。膝が痛えいう太ったおばさんが来るんじゃけど、なかなか治らんな。そんな真面目な話のあと、決まって彼の口から出るのは、それでもなあ先生、わしの家の周りにはジェット機で沖縄へ行ったもんやこ一人もおらんで。わしが沖縄の話をしたらみんなびっくりしとる、という自慢話であった。それでもジェット機をものすごく怖がった生徒もおったで、と私が言うと、それは言わない、それは言わない、という笑い声で電話が切れるのが常だった。S さんの訃報が届いたのは、彼が卒業して数年後のことだった。一人暮らしの彼は、体の不調を誰かに訴えたかったのか、電話の受話器を握ったままの死であったという。彼が住んでいた田舎町に向かって静かに手を合わせた。中途失明という運命にもめげず、正直に真面目に生きてきた彼。華やかさも恵まれることも多くはなかったであろう彼の人生。でもその中に、あの沖縄旅行の思い出は明るい1ページとして刻まれたのではなかったろうか。ここまで思いをつないだとき、寂しさの中にもわずかな安堵とぬくもりを覚えた。彼のことだから、極楽に行ってもあの沖縄旅行の自慢話をしているかもしれない。挿絵は空を飛ぶジェット機、その後ろに二輪のハイビスカスの花、海に浮かぶ沖縄です。